マート HR。
ホリーイカウェンズデイホリデー、アナウンサーのホリーイカです。働くを語る水曜日の夜をテーマに、多彩なゲストと働くについてお話をするこの番組、今夜も始まりました。今回のゲストも1991年の創業以来愛され続けているコーヒーの名店、丸山コーヒーの代表、丸山健太郎さんです。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けするホリーミカウェンズデイホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデイホリデー、ホリーミカがお送りしています。それではゲストをご紹介します。軽井沢に本店を構えるスペシャルティーコーヒーの専門店、丸山コーヒーの丸山健太郎さんです。よろしくお願いいたします。さあ、今回もお楽しみの丸山コーヒーさんの一杯が目の前にあります。あ、これからウェンズデーホリデーこうしてた方が毎週今日の丸山コーヒーはっていうのがあるといいなと思って。今回はどのようなコーヒーですか？
マシュマロブレンドですね。あの、はい、春の、イメージとしてはホワイトデーの、あのいろんなクッキーとか、ケーキ、お菓子とかに合うように作ってあります。
今回も美味しいです、みんなで、なんでコーヒーとこんな美味しいのってなんか午前中の一杯もたまらないなと。まあ、時間によってですね、
そうですね、
ね、いろんな飲み方がありますけれども、さあ今回丸山コーヒーさんの美味しいコーヒーを飲みながら、丸山さんにどうしても伺いたいことがありまして、こちらのテーマにいたしました。もしも喫茶ホリを作るなら、丸山さんに学ぶ経営術ということで、丸山さんを前にして話すのも大変恐縮なんですけれども、私は以前ですね、夢を持っておりまして、喫茶店を開きたいなと、あの割と早々に敗れてしまったんですけれども
、もう今も継続中じゃ
ない？そうですね、はい、またチャンスがあればやってみたいという気持ちは、はい、もちろんずっと持ったままですけれども、喫茶学校にもその当時通っておりまして、はい、レコールバンタンさんというところに1年間びっしり、はい、通って、まあ、本当にメニューの作り方ですとか、まあ、経営の仕方とか焙煎の仕方とか、オープンするためのいろいろなものをしまして、で私の、クラスが30人ぐらいいたんですかね、うん、でも10人ぐらいは卒業と同時にオープンしたりして、本当にそのカフェをちょっとやりたいとか、オープンカーをやりたいとか、いろんな人がたくさんいるんだなっていうのがその時分かりました、うんうん、はい、結構多いですか、丸山さんの近くでも。
そうですね、昔から多いと思いますよ、やはり夢というか、
うん、
はい、コーヒーやお茶や自分の好きな、ね、はい、ちょっとした料理とか、うん、そういうもので皆さんとお話しして、はい、コミュニティが作れて、
はい、
最高ですよね。
そうですね。そしてですね、最近あの私このポッドキャストの他にオーバーザさんというポッドキャストをやっておりまして、その中のイベントの一つとして、と渋谷のパルコさんの下に喫茶ホリーという私の夢をですね、あのパルコさんが実現してくれて、それを限定であの作ったんですけれども、そんなこともありまして、あれ、もしかしてもう一回コーヒー屋さんを丸山コーヒーの傘下に入ってやるどうだろうとか思い始めてですね、今日は真剣に、はい、まあ、本当にお店をちょっと開業したいとか、はい、ちょっと自分で経営してみたいという方、はい、たくさんいると思うんですよ ね、 そんな方へのアドバイスも含めて丸山コーヒーの経営術勉強させていただきたいなと思ってるんですが、はい、まず前回のお話で90年には軽井沢のその奥様のご実家がやっているペンションから、まあ、不思議なメニューを何でしたっけ、
ベジタリアンインドカレーと
チャイですね、
チャイ、はい、
からスタートして、でその次の年に丸山コーヒーという喫茶店をオープンして、はい、そこから今の丸山コーヒーがあるわけなんですが、はい、創業時にコンセプトなんていうものはあったんですか？
正直コンセプトはありませんあのただ、コーヒーをやりたい一心で、うん、だけでしたね、
うん、
だから、そんな難しいことは考えてなかった。なぜそれが可能だったかというと、うん、まずは妻の実家でできたということ、
はいはい、うん、
基本的に家賃無料、
それは大きいですね。これ大きいですよ。
で実は90年にその本店のところでインドカレーとチャイのお店をやった後、コーヒーどうしてもやりたくなって、一回飛び出してるんですよ、
うん、
まあ、妻の実家っていうこともあってね。
ちょっと
やりづらいってことはないんですけど、うん、ちょっとはい、で私生意気だ23だったので、
やっぱりちょっと俺の力でと、
はい、なんか思ったんですね。はい、はいはい、で実は軽井沢の片隅の追分っていう、もう隣の三代に近いとこなんですけど、今でこそねあの辺は賑わってますけど、追分はあの当時もそんなにお店がない時に、知り合いの方がお店をやっていて、そこを辞めるというので、居抜きで、
はい、
敷金礼金なし、
あ大事ですね、
家賃月4万円でもう重機、要するにカップとかソーサーから全部揃ってました。
はい、そんな物件なかなかない
ただし、はい、お客さんはほっとくと1日1人か2人、
はい、うんうんうん、なるほど。じゃあまあとりあえずなんていうの、その敷地があって、その物件があって、物が揃っている状態から、まあ、だからマイナスを抱えないでスタートできたっていうところですかね。
そ
うですね。
あそこで変にこだわって、うん、いろんなものこうしたいああしたいって言っていたら、うん、おそらくできなかったし、うん、借金もしなきゃいけなかったと思いますが、基本的に無借金というか、まあ、お金がなかったんですけどね、無借金で、うん、お金を借りるという概念はその後10年ぐらい出て、十数年出てこないので、うん、その日暮らし、
うん、
であともう少し言ってしまうと、まあ、うちの奥様がお稽古事の先生なので、
はい、
そんな大々的にやってなかったんですけど、まあ収入があったということで、うん、まあ最初の 5,6 年は本当食べさせていただいたということで、
はいはい、
今でも誰のおかげって
今ね奥さん高校で、はい、の日々ですね、
そういうことなんですよ、はい、でもここにすごい大きなヒントがあって、
はい、
志は大きいのはいいんですけども、うん、東京都内はちょっと難しいかもしれませんね。あんまりちょっとこうずるずるってやっちゃうと、イメージが固まってしまうので今の時代合わないかもしれませんが、ただ私実はこういう都会型じゃなくて地方型のビジネスのいいところは、家賃がかからない、
はい、
あと自分の親族や家族からのヘルプが受けられる、
うん、
本当ね、これ軽井沢なんかで、うんうん、野菜とかもらうわけですよ、
はい、
お客さんとかに、
はいはいはい、
これ結構ね、
はい、
結構バカにならない。
あと雇用に関してもね、明日行くよみたいな、ね、
そうなんです、そうなんです。だから家賃はなるべく安い方がいいし、開業資金はなるべく安い方がいいし、かっこつけないでやれたらそれが実は一番いいんですけどね。
私のあの知り合いなんかでも、はい、ちょっとずつそのお店をオープンさせたりって言っているんですね、はい、まあ、小さく。でもみんなやはり口々に言うのはスモールスタートというか、
そう思います。
もう絶対マイナスから抱えちゃったらダメって言ってました。
例えばですね、うん、今その流行りのスペシャルティーコーヒーをやろうとか思うじゃないですか、はい、そしたら、うん、なんかバリスタがいなきゃいけない、
うん、
まあ、自分がバリスタになるか、じゃあバリスタの若い子雇わなきゃいけない、でエスプレスマシンが数百万する、焙煎もしなきゃ、焙煎機って、うん、こんなにするので、全部やっちゃうと、
はい、
すごい金額になるわけですよね、
はい、
私は最初はちっちゃなコンロに乗っけて手で回す焙煎機、
はい、
2万円の焙煎機からやりました。
もう夢があるじゃないですか。それがこの丸山コーヒーですよ。コンビニ行ったらありましたよ、丸山コーヒーの商品が。本当にハッと手に取ったら丸山コーヒーっていう時代になったわけですからね。そこから素晴らしいです。じゃあよく、まあ、お店オープンしたり何かこう店舗を持つとき、そのコンセプトとかビジョンは必ず持ってくださいとか、
それは後についてくるもの で,
いいですか、
ね、皆さんが大好きだし私も尊敬する会社でスターバックスさんってあるじゃないですか、スターバックスさんがサードプレイスっていう概念あるでしょ、
はい、
あれもスターバックスさんのなんか本を読んでた時に、うん、別に最初にハワード・シュルツさんたちが創業者の方たちが始めた時にサードプレイスなんて考えてないんですよ。
そうですね、
大元はそのシアトルの大学生3人ぐらいで始めて、まあ、その後ハワード・シュルツさんがその会社を買い取ってだったかな、だと思うんだけど、うん、結局なんかすごいもうシアトルって有名なカフェになってコーヒー屋さんになって、それを確かなんか大学の先生かなんかが、まあ、サードプレイス現象というかこういうことなんじゃないかって理屈が後に出てきて、
うん、
で多分それが有名になったんだと思うんですけども、うん、当事者はやっぱりわからない
で、
やっぱり当事者にとって大切なのはコンセプトよりもどうしてもこれをやらざるを得ない、
うん、
それは僕の場合コーヒーだったから、
はいはいはい、
まあ、ちょっとね妻の実家に対してちょっと、はい、頑張んなきゃっていうのもあったかもしれない、はい、周りからあんなダメだダメだって言われてないけど言われてないけど
勝手に聞こえてくる、
そうそう勝手に思ってた。
だ
からそれに対する頑張んなきゃコーヒーもなんかで食べれるはずがない、
うん、
って言われたような気がするんですけどそれはラーメンの方がみんな食べるだろうとか、ね、
チャーハンの単価も、ね、コーヒーなんか安いですしね、
飲まなくても 人間生きていけるぞとか言われたかな言われてないかなまあでもどうしてもコーヒーで
面白すぎ
て、やっぱ 大切です。
はい、どうしてもコーヒー で俺はこれでやるんだ、
僕は日本一のコーヒー職人になるんだと、うん、焙煎職人になるんだっていう誰にも負けない熱い思いがあればいいんですよ、うんうん、だからそれが結果的に後でコンセプトで言われるわけです。あ、もう丸山さんのそういうところがいいって、うん、そう情熱的に世界を回ったり、
うん、
でも本人はそんなことをコンセプトで考えてやってないので、
はいはい、
だからそれが別に世界を旅しなくてもいいんだけど、どうしても私のお好み焼きはこの町一番でもいいんですよ、この横丁一番でもいい、
うん、そうですね、その心意気は大事ですよね。
チーズケーキとか何でも、だからそれがコンセプトになるんじゃないですか。
あ、それが一つのコンセプトになる。
でそれは別に商品じゃなくてもよくって、おもてなしでもいいし、この近隣で絶対的に必要な店になると、
うんうん、
誰よりもこの街を愛してる、それでもいいんですよ、
うんうん、なるほど、うん、じゃあ正直言って私コーヒーがうまく入れられないんですけどそれでも
関係ないと思います
それでもコーヒー屋さんをやりたいっていうのは、まあ何か違う目的、何か違う自分の大切にしてるものを大切にしていけば、うんね、お店として成り立っていく、はい、ということでもありますか。あ、
全くその通りですし、うん、なぜコーヒー屋さんカフェを始めたい人がいるかっていうと、口実なんですよね、
うんうん
うん、僕はたまたまカフェで使ってる主要商品であるコーヒーに力を入れているだけであって、例えばそのなんて言うんでしょう、演劇やってる人が集まるとこでもいいし、うん、ゲームが好きな人が集まるとこでもいいし、うん、そこに行く口実が人間って必要で、
うんうん、
カフェとか喫茶店ってその場の提供のビジネスなんですよ ね、 そ
う
ですね、
空間を作るっていう意味もあるかと思いますが、うん、はい、そしてその丸山さん、まあ、軽井沢スタートしてご親戚の力も借りつつですね、はいはい、お野菜ももらいつつですね都内にオープンするわけですけれども、はい、都内はもう西麻布、渋谷、エキュート、伊勢丹、はい、新宿店ですね、はい、いろんなところにお店が、
世田谷の小山台にもあります、はい
はい、この地域を選ぶその選定ですとか理由はあったんですか。
最初実は自由が丘にオープンする予定だったんです、うんうんうん、というのは、軽井沢でそれなりにビジネスとしても成り立ってたし、
うん、
最初の頃から軽井沢っていう場所から発想が多かったんですね、
はい、
いわゆるその地方発想というか、まあ東京に送ることがすごく多かったので、ですので荷物の発送先を地図上に、東京都の地図上にプロットしてったんですよ、
うん、
そしたら一番多かったのが自由が丘エリア、
うん、
でその次が六本木麻布エリアだったんです、
うん、
でまあ単純な仮説で、じゃあまず既存のお客さんがいる自由が丘エリアから始めようと思って自由が丘に出そうと思ったんですが、ちょっと自由が丘に私どもの豆を使ってくださるカフェが何軒かあって、
はい、
まあ、今考えるとそんな気を使う必要、東京だからなかったんですけど、なんか妙に気使っちゃって、うん、自由が丘やりづらいと思って、うん、それで少しこう二子玉川にいった小山台っていうところの、うん、まあ、住宅地なんですけど、うん、そこにオープンした、
うん、
でところがお店が少し小さめだったので、お客様からせっかく東京のお店作ったのにちっちゃいのねとか言われてそれで今度はじゃあ今度は都心に大きなお店を作ろうと思ったのと、うん、あと実はやっぱり産地行ってるといろんな情報が入ってくるんですよ、
はい、
そうすると生産者から聞いたんですけど、まあ、あの当時すごい騒ぎになったとか有名になった有名なあるアメリカのコーヒー会社がもう日本にお店をオープンするよって数年前に聞くわけですよ。数年は大げさなんですけど、そしたら、まあ、その後にうちなんかがお店を都心でやったらモノマネと思われるだろうなと思ったから、まあとにかく都心にちょっと大きめなかっこいい店を作りたいと思って、でまあ元六本木麻布っていうエリアはうちのお客さんが多いので、じゃあ麻布に出そうと思って麻布に決めたっていうのがあります。
都心に出すことによってその効果というのはどういうことですか。
ですね、あまり儲かりまへん儲かりまへんが、
うんうん、
ブランド効果は、
まあ旗艦店みたいな、
麻布に出したのみたいな、
うん、
はありますよね、
うん、
はい、
うん、そうですよね。
ちなみにすみません、はい、話あれしてしまうんですけど、喫茶堀をやるとしたらどんなイメージなんですか。
そうですね、じゃあ具体的に言っていいですか。
さすが場所まであるんだ。
はい、じゃあざっと言いますね、はい、場所は京橋、日本橋、八重洲のあたりです。坪単価は4万から5万 もっと高くてもいいかなと思ってます、はい、まあ私のポッドキャストを聞いてくださっている方々が集まってくださる、はい、あのそんな場所になるといいな、うんうん、30代から50代の女性のお客様とか、うんうん、まあ男性もそうですかね。でコーヒー豆はもちろん丸山コーヒーさんから足入れたいと思います。で先ほど、まあ、ハンドドリップ私が上手に入れられないもんですから、はい、ご自分たちで入れていただくという新しいスタイルを取り入れようかなと、ワイワイキャーキャー言いながら入れてみるみたいなことですね、はい、うんうん、なんて言うんでしょう、客単価みたいなことに関してもあのもうワンドリンク付きでなんか1000円の入場料みたいな感じで1時間か2時間ずつの交代制にしようかなと、はい、思っております、
はい、
であの結構本気で考えてるんですけれども、はい、やはりあの家賃のこととかも気になるので、最近あいいなと思ってるのは、まあ、二毛作ビジネスじゃないんですけども、はいはい、あの毎日開きたくないっていうのがありますので、うんうんうん、週に2回ぐらいでいいかなと思ってるんですね、
はい、
ですので、まあ、曜日オフィスとかレンタルスペースとか、うん、そんなものを間借りしながらですね、うん、あのやっていけるっていう都合のいい喫茶店はないかできないかなと思ったりしております。いかがでしょうか、はい、すごい本気のコンサルとして私の市場を溶かしてますけど、ここであ
の堀井さんの提供できる、
はい、
まあ、計らずもおっしゃったけどファンの方たちっておっしゃってましたけど、
はい、
価値はやはり、まあ、もう堀井さんそのものがやっぱり価値そのものなので、コーヒーじゃないと思うんですよ。もうそれは美味しいコーヒーに越したことはないけど、
はい、
いろんなコーヒーとかいろんなものとか、まあ、それは まあ、ある意味美味しくて当たり前なんだけど、それをみんな、はい、来るわけじゃないですよね、
ええ、
だからその堀井さんとお会いできる価値を最大化するということなので、
はい、
今のコンセプト私はすごくよくわかりますが、はい、利益は出す必要があるんですか？
利益はですね、これが利益は出さなくていいなと思ってます。
わかりました。じゃあ
店舗を増やそうとか、はい、あの利益出そうとか儲けようとか一切思ってなくて、場所の提供で自分がやってる場所にみんなが集まってくるっていうのの多幸感を得たいです。
もう全然大丈夫です。じゃあもうこれ完璧で予測不可能な時に堀井さんが来る、
はい、あそうですね、
まあ、もう最高じゃない、はい、自分の行きたい時に行く、
ね、
何も問題ないですね。
あ、は
い、
そうですか。
ただし運営上いろんな若干の揉め事とか、
はい、
どうなんだろうとか、そういうことがあるから、そこのルール付けとか、はい、仕組み作りはきちっととして管理をすることが一番重要になるかなとは思います。
そうですね、あ
の仕組みがちゃんと分かりやすく、あのクレームになりがちなので、なんで、はい、こうなのいいじゃないああじゃないってなるんで、そこはきちっと、はい、公平にみんなが楽しめるようにするということがさえできれば、はい、なんか全然大丈夫なような気がします。
ありがとうございます、はい、それだったらできるんじゃないと思ったこともあったんですけど、はい、いろいろ詳しく聞いていくと、なんとか資格とかいろいろあるじゃないですか。それからやっぱりそう、あの丸山さんがおっしゃってたそのお店を経営するにあたってやっぱりリスクもあるし、はいはい、安全管理もしなきゃいけないし、はいはい、雇用の問題、いろんな一つのお店をやるってコンセプトだけじゃない、
う
ん、もろもろの具体的なルールをしっかりしないといけないんだなっていうところで挫折しました。
はい、そうですか。でも一回それを作ってしまえば大丈夫ですよ。
はい、
そう一回決めてしまえばいいので、あの、それが多分申し訳ないとか、
はい、
いろいろ思っちゃったりするじゃないですか、はい、でも、はい、ルールは決めてあげた方がお客さんはかえってそれに従ってくださるので、
はい、
うん、全然それできちっとルールがある中でからお客さんは堀さんのお店を体験できるわけだから、
はい、
むしろお客さんにとってはメリットなので、
はい、
そこはいいんじゃないですかね。
嬉しいです。そしたら、はい、あのこのご縁であの丸山さんに相談相談
ここであの、はい、あの前回話した交渉の話が出てくるかな
そうですね、
でもすごい交渉上手ですねまあ番組でこうやってこう、まあ、周りを固められてきてます
そうですね、もうみんながいっても今オープンに向かってもうここのメンバーがこう一斉に力を、
丸山が助けるらしい、丸山小池が助けるらしいって
でもそんなあの楽しい夢も見つつですね、でも本当に今、うん、店舗を抱えたいとか、
うん、
それからコーヒーに関わらずですね、はい、何か自分でお店をやってみたいっていう方がいるかと思うんですけども、はい、コンセプトですとかそのビジョンというものは後々作られていけばいいんだよって、はい、その心意気があればというのもありましたけど、はい、丸山さんはその他になんかどんなものを気をつけたらいいとか、ここをちゃんとやってった方がいいみたいなアドバイスをするとしたらどんなことですか？
ですね、
うん、
地方と都会では違うんですけど、うん、まず地方で言うとみんな見てますので、なんかお店始めた、お店始めたねって見てる。そうです。だけど続くかなって目で見てるわけですよ。
そうです。
だからそこはやっぱりちゃんと近隣への挨拶とか、それこそ
すっごいわかる、はい
ね、あの、はい、少しでもいいからお祭りのお金を払うとか、は
い、いやもう大事すぎる。
もうまずコミュニティに認めていただくっていうこと
大事ですね、
はい、それですね、うん、だからそれはちゃんと決めたルールで自分で決めた時間きちっと、あ暇だから、よくありがちなんですけど、軽井沢なんかでありがちなんですけど、ちょっと暇だからもう休んじゃおうかとかってやっちゃうと、うん、まあ、周りからあの人遊んでるねっていう風になるんで、あの人はちゃんとしてるってなったら、あの店はちゃんとしてるっていうのは田舎では実はとっても重要、地方では、うん、都会もそうだと思いますが、都会もでもありますね。何時になったら何かを出すとか、ある看板を出すとか、通りのルールとかあるじゃないですか、はいはい、そういうのもちゃんとやる、
はい
まあやっぱり
ちゃんとその場所に、あの場所のルールに従うっていうのは、まあそれ棒に行ったらで、そうですよね。そうですね、
やはりどうしても近隣とか、うん、あのその例えば何とか会での中でのトラブルを抱えてうまくいかなくなった人も知ってるので、うん、まあちょっとあまりエキサイティングに聞こえないかもしれませんけど、まあ、そういうことはきちっとするっていうことですかね、う
ん、マーケティングとかリサーチはどうですか、その事前にこうちゃんとやった方がいいとか。
あれはあくまでもちょっと自分を安心させる部分というのが大きいんじゃないかと思いますし、あのそんなものすごくお金を投下してやるならばマーケティングもお金かけられますけど、なかなかそうじゃない時に、正直言って新しいお店のことなんかみんな気にもしてないじゃないですか。東京ってこう、例えば東京は怖いと思いますね。あらもうなくなっちゃったね、行こうと思ってたのに、なんてあるじゃないですか。
目にも入らない時ありますもんね。
そうなんですよ、物件変わってもあったっけみたいな、はい、ね、だからまず知っていただくことが大切です、うん、そういう意味で言うと、もうその地方と似てるんですけど、商店街にいるんだったら催しにはちゃんと出るとか、もうあの人間を売るしかないです。あの商品は絶対信用してもらえないので、
うん、いいこと聞いた。
いやいや、よっぽどね、はい、なんか世界でなんとか取りましたとか、はい、チャンピオンですとかって言ったら、はい、初日から行列できますけど、普通は、大丈夫かなっていう感じ、恐る恐るだと思うん で、ね、商品はまず信用してもらえない。で何でも最初はこちらからこんにちはとかありがとうって言わないと友達ってできないじゃないですか。それと同じで、まず自分からそのお客様に対してこういうことやってます、頑張ってますっていう風に人間性をアピール、まずそこから謙虚にして、やっとまあ試してみるかなみたいな感じになって、それでもしそのお店をやってる自分を応援してくれる応援団ができたらいいですよね。なんかあんまりカッコつけすぎちゃって、まあそういうやり方もありますけど、やっぱり応援団がいないと、私も相当いろんな人に助けていただきましたから、
うん、応援団という意味ではやはり社員さんとかその働くスタッフたちもまあ応援団というか、そのお店のファンでなくてはいけないと思うんですけれども、はい、雇用ですとかそのスタッフに関してはどうですか、丸山さん、経営者としてどういう声掛けをするとか。
いろいろやっぱりありますけど、うん、それに関するね、いろんな考え方とか本とか、コンセプトもいっぱいありますけど、やっぱり僕は経営者なのでみんな見てますよね、
はい、
例えば僕、私がお客様を大事にするあの接客をしなさいって教育してるのに、あるうちのお店を使って、例えば西麻布のお店を使ってあるお客様と、商談がありましたって、僕はそのことしないけど、例えば相手をしてる会社の大きいか小さいかによって、なんていうんですか、最後出るところまで一緒に行くか行かないかとか、そういうことをやるとするじゃないですか、私は、
はいはい、
見てますから、はい、若い子たちは、
はい、
あ、じゃあ、あ、そういうふうにすればいいんだと、人によって差をつけるのねって、それがこの会社なのって思うんですけど、例えばそれがどんなにね、スタートアップでちっちゃい会社でまだお付き合いしてないところでもなんだろうと、例えば私がちゃんと最後まで行ってお見送りするんであれば、彼らもそれしなきゃいけないですよね。
うん、そうですね。
出入りの業者さんをやっぱりなんていうでしょう、バカにしたり下に見るようなのは一番良くないじゃないですか。だからそういうのは、そういう振る舞いとか、まあ、ビヘイビアというかね、そういうのはやっぱり経営者はちゃんと見せなきゃいけないかなとは思います。あとはいろいろありますよ、うん、あのうちでも言ってます、あの軽井沢で始まった会社なので、あとコーヒー屋のスタッフは若い子が多いので、どうしても年配、うちのお客さんは年配で、しかも所得の多い方とかが多い時にちゃんと節度を持ちましょうと。でもフレンドリーに、うん、軽井沢の別荘の方と店員の方がこう接する時ってそういう空気感があるんですけど、うん、それがうちの空気感ですよっていうふうに、言ったりはしてはいますけども、うん、まあ、そうは言っても 社長ってどうなのってやっぱり見られてるので、そこが一番大切かなって。そこがちゃんとしてればみんな応援してくれるし、まあ、家族がね応援してくれないとどうにもならないんで、
はい、これもちょっと伺いたかったんですけど、はい、まあ、喫茶店本当に、はい、まあ、どんどん閉鎖されたり、うんうんうん、閉店したり、
はい、
まあ、長く続けるのって本当に難しいと思うんですよ ね、 うすね。どうでしょうか、なんかこの後その経営をしていくにあたってどんなことがこう展望として考えられるのかとか。
あの人件費は本当に、
うん、
あと家賃もすごいことになってきていて、
うん、
世界中のコーヒー関係者とやっぱりいろんなところで会うんですね。そうすると、はい、まあ、よく今やっぱりよく出てくる、みんな考えてるのは自動化とか、
うん、
あのいうことはもう前から言われてますけど、
うん、
出てきてますし、あるいは農園でもコーヒーを収穫する人がどんどんいなくなっているという問題があって、まあ、これはもう世界的な問題ですよね。だからそういう大きな変革の時代にあるので、今までと同じようなことができるとは思わない方がいいし、うん、こんな変えちゃうのっていうこともした方がいい時もあると思うんですよね、
うんうんうんうん、
それでもね残る喫茶ビジネスはあると思いますよ、
うん、
ただだいぶ小さくなると思う、全体の割合は。私は68年、昭和43年生まれなんですけど、私の中学生高校生ぐらいになって喫茶店行ったけど、街中に喫茶店があってみんなタバコ吸ってて、
うん、
まあ高校生大学生のデートの待ち合わせも何すんのも掲示板があったりして、
うん、そうでしたね、そういう場所でしたね。
一日何回も行ったじゃないですか、
はい、
だけど今どんどん変わっているということがあるので、うん、そこはだからむしろ喫茶店をやるっていうことが贅沢に、まあ、まあなってます。
はい、
そこはちょっとそのあんまり固執しないで考えた方がいいんじゃないかなとは思いますけどね。飲食業っていう風に専門性の方に行ってもいいし、
はい、EC サイトを開いたりとか、はい、いろんなやり方ありますよね、はい、さあ、あの最後にこれを伺いたいんですが、やっぱりここまでこう皆さんに愛されてる丸山コーヒーがみんなに支持されるこうポイントというか理由みたいなものは何か丸山さん的に思ってらっしゃいますか。
コーヒーの味的なことで言うと、
うん、
実はスペシャルティーコーヒーもやってるし、
はい、
もう世界の産地も行ってるし、
うん、
まあ、例えばバリスタの世界チャンピオンもうちから出てますし、いろんな最先端のことはやってきているんですけども、実は普通のコテコテのコーヒー専門店なんですよ。
うーん、
あの考えとしては、
うん、
ですから実はコーヒーの焙煎って今例えば飲まれたこともあると思うんですけど、今もう世界的に流行りですけど、最先端のお店ってのはすごく焙煎度が浅いです。酸味の強いコーヒーがいっぱいあるじゃないですか。ああいうコーヒーは私実はもう産地に行き始めて、世界中消費国も含めて回り始めた2000年代前半から行けてる店はもうどんどんああいう風になってったんですよ、
うん、
なんですけど、あれを主力にしたら日本のお客さんは買わないっていうのは僕は分かっている。つまりその日本人の口に合わないと分かっているので、その浅入りなら浅入りという商品いけないんじゃないですか。僕プロフェッショナルとしては浅入り大好きです、
はいはい、
大好きです、
うん、
だけど日本のお客さんがそれが好きかといったらそうじゃない。相変わらずそうですよ。今でも酸味嫌いってお客さんいっぱいいるので、深入りが好きなお客さんもいるし、相変わらず深入りが実は自分のデータを見ても売れてるんですね、
うん、
それはやっぱり自分のやりたいこととお客さんが好きなことは違うので、だから私はそこでいろんなケニア行ったりエチオピア行ったりしてきますけど、日本のお客さんに合う自分の頭に浮かぶお客さんの好み、それは自分の好みでもあるけど、それを買ってきて焙煎もそのように焙煎してるんで、
うん、
まあ、味的に言うとそこが多分こういうスペシャルティーコーヒーというキラキラしたが世界に今なってるけど、まあ、うちの飲んでいただけると安心していただけるというか、どっか入りやすい、
うん
うんうん、ことなのかなと思ってます。
安心を提供するっていう価値もすごい大切ですよね、
はい、
そうですよね。いや本当に今日はですね、前編後編にわたってコーヒーの奥深い世界、交渉術も含め丸山さんに伺ってきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
丸山コーヒーを いただきながらですね、またあのコーヒーについて皆さんね考えていただきたいなと思いますけれども、私の相談にも乗っていただきまして、ありがとうございました。どうぞこれからもウェンホリをよろしくお願いします。ウェンホリと私をよろしくお願いします。ということで、喫茶ホリーの実現に向けて丸山さんの経営術を伺ってまいりました。丸山健太郎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そしてですね、お話を伺った丸山さんのお店丸山コーヒーは長野県をはじめ都内にも数店舗ありまして、インターネットでもお買い求めいただけます。どうぞ詳しくは丸山コーヒーのオフィシャルサイト、もうおしゃれなこのサイトになっておりますのでね、丸山コーヒーのオフィシャルサイトをご覧ください。2週にわたってお越しいただきました丸山コーヒーの丸山健太郎さんでした。ありがとうございました。
ホリインカウェンズデイホリデ
ー、スマート HR 働くの実験室カッコカリがお届けするホリインカウェンズデイホリデーエンディングの時間です。この番組はポッドキャストをお聞きのあなたからいただいたメッセージをご紹介しています。愛知県の給食のおばちゃん50代さんです。無所飯の回を聞きまして、この1個前の回ですね、いても立ってもいられなくなり初めてメールいたします。私は岡崎市の隣町に住んでいます。12年前に亡くなった私の父は30数年前に岡崎医療刑務所で刑務官をしていました。私は当時中学生、数年ごとに転勤があり、父はずっと単身赴任で各地を転々、すぐ横にある官舎を借りていましたが、自宅から15分程度でしたので自宅通勤を許可していただいて、父が刑務官をしている間に一緒に住んだのはその数年間だけでした。受刑者の個人的な話や業務の詳しい内容を話すことはありませんでしたが、たびたび呼び出しがあったことを覚えています。父が今も生きていたなら当時はどんな食事だったのか、水上はどんな風なのか聞いてみたかったですね。近々お墓参りに行こうと思っています、ということで、ありがとうございます。本当にくしくもゲストに、前々回ですかお越しいただいた黒柳さんも愛知県岡崎市の刑務所で管理栄養士をされているということだったので、おそらく同じ刑務所でしょうね。すごい偶然だなと思いますが、で実際はもっと長文でいただいたんですが、お時間の関係で割愛させていただきましたけれども、給食のおばちゃんさんは今保育園で給食の調理員をされているということで、子どもたちの成長のお手伝いができる今の仕事が私は好きですという一文もありました。そうですね、黒柳さんも同じことを言ってましたよね。あの食を通して人間として成長してほしいと、食を通して豊かさを知ってほしいということを言っていましたけれども、きっと給食のおばちゃんさんも同じような気持ちなのではないでしょうかね。ありがとうございました。さあ、こんな感じで番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールは番組の概要欄にある投稿フォームから送ってください。現在募集しているのは番組の感想、堀井美香の質問のほかに、あなたのお仕事聞かせて、朗読で成仏、みんなのご褒美の3つのコーナーです。コーナーについての詳しくは番組の概要欄、ぜひぜひご覧ください。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカープレゼントしています。この番組ウェンズデイホリデーの情報については番組 X やスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。 X のフォローもお願いいたします。それでは時間です。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。